ございます。今日は礼拝の後、まあ、今お祈りしましたように総会がありますけれども、本当にそのためにも祈っていきたいと思います。また、東日本大震災から昨日は6年目の日でした。まあ、今日こうやって久々の合同礼拝ですと、あ、こんな方いたかなっていう、お互いそういう、まあ、なかなかあの礼拝の後、まあ、できる限り新しい方の紹介もできたらと思いますが、なかなか全員はできないかもしれません。特に白金には、昨年から、まあ、外国の方々がたくさん来てくださっていて、じゃあその方だけちょっと紹介して、ループさん、したいの。はい、アメリカから1年間、インターナショナルの幼稚園で働いてくださって、来てます、ループさんです。はい。はい、インドネシアから、インドネシアの方が、なんだっけ、プリアルさん。はい、この2人は特に、いつから ?2 月からかな、2月から来てくださっています。わざわざ水戸用の方から、お仕事で今3年ほど日本にいるそうですが、まだ去年の10月に来たばかりですが、一生懸命日本語を勉強してくださってます。どうぞお名前言ってください。
私アンドリューです。
アンドリューさん、はい。
私はギオです。
ギオさんです。はい、はい、じゃあもうだいぶ長くなりましたね。はい、ディアナさん。
私はディアナです。
はい、はい、はい、ちょっと紹介させていただきました。東日本大震災から6年目でしたが、まあ、インドネシアも地震の多い国ですので、まあ、日本もそういうことはひょっとしたらよく分かってくださってるかなと思ったりもします。はい、今朝は、合同礼拝ですが、来年度の白金国分寺共通の主題聖句から、それが8章の、4節なんですけれども、まあ、そちらから今日はメッセージをさせていただきたいと思います。今プリントをお配りしたんですけれども、まず最初にお話ししたいのは、まあ、今日お話しすることを理解するために、パウロ、使徒パウロとコリントの教会の関係について、少しお話をしたいと思うんですね。コリントの町というのは、ギリシャ、今のギリシャの、まあ、南半分がアカヤと呼ばれて、北半分がマケドニアと呼ばれていました。そのアカヤにある、まあ、アテネと並んで中心都市の一つです。で、使徒の働き18章を見ると、教会がどのようにして始まったかということが書かれています。まあ、コリントの町に長らく滞在して、特にアクラとプリスキラという人たちと一緒に伝道して、教会が生まれていきました。で、パウロは次の働きに向かうために、エペソへ行ったわけですけれども、そこで3年ほど滞在して、またそこでも教会が生まれていきます。でそのエペソにいる間にコリントの教会から知らせが届きました。教会にさまざまな問題が起こっているということです。でそれに対してどうもパウロは手紙を書いたようですけれども、それは今はどういう手紙かは残っていません。でそれが第一コリントの1章11節におそらく書いている手紙です。でその後また教会の様子が知らされるわけです。まあ、残念ながら、パウロが書いた手紙によっては教会の、まあ、状況は良くなっていないということを知らされて、パウロが書いたのがコリント人への手紙第1と考えられています。でその後パウロは教会を導くためにテモテを送ります。でパウロも短い訪問をしたようですけれども、その時はどうもあまり良い結果が得られなかったようです。それでパウロはもともともう一度3度目の訪問をする予定だったんですけれども、それを延期して、彼はマケドニアに行ってしまったわけです。 まあ、代わりにパウロは今度はテトスという人に手紙を託して自分はマケドニアへと向かいます。でこの時送った手紙が、まあ、涙の手紙と言われていますが、その存在がコリント第二の手紙の2章4節に書いている、まあ、それも現在は残っていません。でこの時のパウロの気持ちはどんな気持ちだったのか、第2コリントの7章5節にこのように書いています。マケドニアに着いた時、私たちの身には少しの安らぎもなく、さまざまな苦しみの中にあって、外には戦い、内には恐れがありました。まあ、このように書くぐらいパウロはとても落胆していたわけです。教会との関係がどうもうまくいっていない、教会にもいろんな問題が、トラブルがある、どうしたらいいんだろうか。そして心配で心配で、まあ、パウロほどの人でも本当に心配していたんだなということが伝わります。しかしそこにテトスが、まあ、コリントへ行ってもらっていたテトスが戻ってきてマケドニアで合流したわけです。でそれはとても素晴らしい知らせでした。テトスはパウロがあの涙ながらに書いた手紙によってコリントの教会の人々は本当に悔い改めた。そしてパウロさんとも誤解を解いてですね、これからも宣教のために神様のために協力していきたいという、まあ、そういう答えをですねテトスは伝えたわけです。パウロさんと仲間たちは本当に深い大きな慰めを受けました。そしてそれに対して答えとして書いたのがこのコリント人への手紙第2というわけです。コリント人への手紙第1がどうも春頃、ペンテコステの前ぐらいに書かれたと考えられますけれども、おそらくその年の冬頃には第2コリントが書かれたと、まあ、そう考えられるわけです。でこの2つの手紙にはそういう意味でとても深い密接な関係があります。で今日読んだ箇所と特に関係があるのがですね、コリント第一の手紙の16章の1節から3節です。コリント第一の16章1節から3節をお読みいたします。さて生徒たちのための献金についてはガラテヤの諸教会に命じたようにあなた方にもこう命じます。私がそちらに行ってから献金を集めるようなことがないようにあなた方はおのおのいつも週の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさい。私がそちらに行ったときあなた方の承認を得た人々に手紙を持たせて派遣しあなた方の献金をエルサレムに届けさせましょう。どうも聖書には毎月献金しなさいということは書いてませんけれども、まあ、ここを見ると週に1回はちゃんと献金を用意しなさいということは書いているようです。まあ、この時実はエルサレムの教会、まあ、全ての教会の親教会であるエルサレムの教会が飢饉、ファミンですね、飢饉と激しい迫害でもう大変困っていたということをみんな知らされていたわけです。そこでクリスチャンたちはエルサレム教会のために献金をしようとしていました。でパウロはコリントの教会にもエルサレムの教会を支えるために献金しましょうと指示をしていたようです。で彼はマケドニアからエルサレムに行く途中にコリントを通ってその献金を預かってエルサレムへ 届けようと、まあ、計画していたわけです。まあ、コリントの町は当時とても栄えていた経済的に豊かな町でしたから、まあ、教会に問題はたくさんあったんですけれども、まあ、おそらく経済力はある教会だったと思われます。教会を他の教会を助けるだけの力がある。だから、まあ、パウロさんはコリントの教会にぜひエルサレムの教会を助けてほしいと訴えていたということです。まあ、しかしその計画もどうもその後パウロと教会の関係が悪くなってからそのままになっていた。コリントの教会からエルサレムへの支援がまだされていない状況がありました。そういう状況から、パウロさんはこの第二コリント特に8章9章を書いたということ、 それをまず、覚えていただきたいと思います。その上で8章第2の点ですが、8章1節に入っていきます。パウロが今滞在しているマケドニアの諸教会の様子を知らせようとしたわけですけれども、その一つの目的は、先ほど言いましたコリントの教会が計画していたエルサレム教会への献金と援助を実行に移すように、ちゃんとそれをしましょうということを、進めるために、パウロはマケドニアの教会の様子を知らせたわけですけれども、結果としてそれはただ献金をしましょうということではなく、コリントの教会にも素晴らしい神様の恵みに改めて気づいてもらう良い機会、チャンスになったということです。8章の一節をもう一度見ていただきたいんですが、さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。マケドニアの諸教会と書いていますが、どんな教会でしょうか。聖書に名前が出てくる教会としては、ピリピの教会、テサロニケの教会、ベレアにある教会などがありますが、この他にもあったかもしれません。特にピリピとテサロニケにある教会が、マケドニアの諸教会の中心的な教会だったと考えられます。じゃあそんな教会に与えられた神様の恵みとは一体どんな恵みだったのでしょうか。神様の恵みが与えられていると聞けば、教会がもうとても成長しているとか、多くの人々が救われているとか、喜びにあふれているとか、決してマイナスの良くないイメージはないと思います。しかしこの後を読んでいくと、パウロはマケドニアの諸教会は苦しみゆえの激しい試練の中にあったと言っているわけです。苦しみゆえの激しい試練と神様の恵みがどう結びつくのだろうかと、パウロはあえて私たちに考えさせるような言い方をしているわけです。確かにマケドニアの教会はさまざまな迫害を経験していました。使徒の働き16章には、ピリピの町でパウロも捕らえられてしまった、牢獄に入れられた、それがきっかけで教会が生まれたわけですけれども、そういったことが書いていますし、17章を見ますと、使徒の17章にはテサロニケの町でユダヤ人たちからの激しい迫害と暴動があったということが書かれています。でパウロはピリピの教会にも手紙を送っていますけれども、1章29節ではこんなことを言っています。あなた方はキリストのために、キリストを信じる信仰だけではなく、キリストのための苦しみも賜ったのです。こう書かないといけないぐらい、いろんな試練迫害に遭っていたということです。それだけではありません。2節を見ますと、その極度の貧しさにもかかわらずと書いています。そう書かれるぐらい貧しかった、実際にこれはお金がない、経済的に苦しかったということでしょう。激しい試練の中に置かれていた。さらに経済的にもお金の面でも困っていた。そんなマケドニアの諸教会に神様の恵みが与えられていたとはどういうことなんだろうか。パウロはこの神様の恵みを知らせたかったということです。この後マケドニアの諸教会、マケドニアの教会が、献金をすることにおいてはとても模範的であった、素晴らしいことをしたということが、語られるわけですけれども、しかしパウロはマケドニアの諸教会を紹介しているのは、決してその献金が素晴らしかったという、そのことは、もちろんそのこともあるんですけれども、そのことではなく、パウロはあくまでもマケドニアの諸教会に神様の恵みが与えられていた、神様の恵みが注がれていたということをパウロは何とかして紹介したかったわけです。私たちも信仰生活の中で恵みという言葉を、よく使いますけれども、恵み、英語でもね、グレースと言っても分かりますけれども、 一体何かということをもう一度確認したいと思います。聖書が言っている恵みというのは、与えなしに一方的に与えられるものを言います。神様と私たちの関係で言えば、神様がまず私たちを選んでくださった、神様が私たちをまず愛してくださった、愛される資格がない私たちが愛された、それが聖書が言っている恵みです。エペソ人への手紙2章8節には、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです、それは自分自身から出たことではなく神からの賜物ですと書かれています。実は神様の恵みと神様からの賜物、神様からのプレゼントは同じ言葉で表現できます、ギリシャ語のカリスという言葉には恵みとプレゼント、賜物の両方の意味があります。とすればパウロが言っているマケドニアの諸教会に与えられた神様の恵み、それは言い換えればマケドニアに与えられた神様からのプレゼントと言い換えることができるわけです。神様が与えてくださったプレゼントとは一体何でしょうか。もう神様の祝福や、好意をいっぱい受けること、もちろんそうです。神様は私たちに祝福を与えてくださいますが、やはり神様が私たちに与えてくださった最大のプレゼントは御子イエス・キリストです。御子イエス・キリストです。ですからパウロは8章9節でこのように言っているわけです。私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。そして主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。あなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。このように語っているわけです。神様の恵み、プレゼントとしてイエス様を来てくださった、そしてイエス様はご自分自身を捧げてくださったということです。つまり恵みというものには与える人と受ける人が必ずいます。でマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みということによって、パウロは実は何よりもマケドニアの教会の人たちが神様の恵みを受け取っていた人たちなんだ、神様の恵みを彼らは受け取っていたんだということを言いたかったわけです。で実はマケドニアの教会が素晴らしい証を残したわけですけれども、それは神様の恵みを受け取ったものとして一つの模範を残したということです。マケドニアの諸教会が受けた恵みは何か特別な恵みではありません。私たちクリスチャンなら、すべての教会なら同じように与えられている恵みです。つまりイエス・キリストを通しての神様の恵みです。じゃあ何が模範的だったのか、それは恵みを受け取った者がどのようにレスポンス、応答するのか、行動するのか、その点についてマケドニアの教会は素晴らしい証を残した、そしてそれはパウロの想像も超えるものだったということです。で3番目の点ですけれども、じゃあマケドニアの諸教会の神様の恵みに対する応答、レスポンスがどんなものだったのか、パウロは、さっきもちょっと言ったんですけれども、2つのパラドックス、逆説的な言い方で表しています。第1は、激しい試練の中にあっても満ち溢れる喜びがあったということです。激しい試練の中にあったのに満ち溢れる喜びがあった。第2は、貧しさの中にあったのに富の豊かさがあった。貧しさの中にあったのに豊かさ、富があったということです。試練の中にあるのに喜びがあふれている、貧しさの中、しかも極度の貧しさの中にあったのに惜しみなく施す富がある。世の中の常識ではちょっと考えられない非常識なことですけれども、実は私たちキリスト者にとっては決して非常識ではなく、むしろそれが真理なのだということを、パウロはここで言っているわけです。でこのことはパウロ自身が自分のこととして言っています。6章10節ではこのように彼は言っています。悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを持っています。 パウロはこのように言うことができました。マケドニアの教会は大きな試練の中にあっても喜びがあふれていた。もう極端に貧しい中にあっても惜しみなく施す富が、豊かさがあった。なぜでしょうか。それはマケドニアの教会の人たちが神様の恵みを十分に理解して味わっていたからではないでしょうか。パウロはローマ人への手紙で5章15節でこのように言っています。神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのです。満ち溢れるのです。神様の恵みの一つの特徴は溢れ出て満ち溢れるということです。私たちは決してないものを与えることはできませんし、満たされてないのに溢れ出ることはないわけです。マケドニアの諸教会も決して何もないのに無理をして何か与えようとしたのではないということです。神様の恵みを受けていたマケドニアの人たちからは喜びと恵みが満ち溢れていたということをパウロはここで言っているわけです。神様からのプレゼント賜物、神様から与えられる恵みはそれが流れ出て注ぎ出すことによって初めて恵みとなるのだということを私たちは知る必要があると思います。その意味でマケドニアの諸教会は恵みを受け取ったものとして、神様の恵みを受けたものとして、彼らからは神様の恵みが溢れ出ていたということをパウロはここで言っているわけです。確かにマケドニアの教会の人たちは見るところは非常に貧しい人たちでした。しかし見えないところでは本当に豊かであった。内側はもう素晴らしい富で溢れていたということをパウロは言っているわけです。そして貧しさは一時的ですけれども、しかし彼らが持っていた富の豊かさは永遠であった。そのことをパウロはここで気づかせようとしています。このマケドニアの諸教会の証は本当に驚くべきことですけれども、それは同時に当たり前のことでもあるということです。神様の恵みが神様の恵みとして注がれ、そして正しく受け取られるならば、それは必ず溢れ流れ出る。そして私たちの思いをはるかに超えてその恵みは広がっていく。マケドニアの教会が残した証はそのようなものであったということを確認したいと思います。まあ、少し具体的でない話をしてきましたけれども、もう少し具体的なことをパウロはここで言っています。それは生徒たちを支える交わりの恵みです。まあ、ここで先ほどお話しした、パウロがエルサレムの教会の困難、苦しみのために何とかしたいという、まあ、その話とつながってくるわけです。おそらくパウロからエルサレムの教会がいかに困っているか、苦しんでいるかという話をマケドニアの教会の人たちも聞いたわけです。それを聞いた人々は生徒たちを支える、生徒たちに仕える交わりに加わりたいと熱心に申し出たと言っているわけです。最初にお話ししましたが、パウロはコリントの教会にはエルサレム教会への支援を呼びかけていました。そしてコリントの教会はそれに応えて献金の準備をしていたわけです。しかしそれはいろいろなトラブルがあって途中で止まっていました。まあ、しかしだからといってパウロはマケドニアの教会に積極的に献金を呼びかけることはしなかったのだろうと、推測ですが、考えられます。それはもうパウロがですね、マケドニアの教会がもう大変な試練の中にあって、そしてもう極度の貧しさの中にあるということをパウロも分かっていましたから、あえてそのマケドニアの人たちにですね、いやエルサレムの教会を助けましょうとはパウロも言えなかったのだろうと思います。しかしそんなパウロたちの思いを超えてマケドニアの教会の人たちは自分から進んで生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に願った。しかも力以上に期待以上に願った、そして実際に捧げたということです。パウロはこのようにマケドニアの教会の証を紹介して、コリントの教会に対して、彼らが用意していたはずの エルサレム教会への献金を、まあ、なんとかそれをちゃんとしてくれ、完了してくれと、まあ、進めようとしているわけです。まあ、それが8章の6節に書いていることですけれども、しかし実は、ちょっとこれは興味深いことですが、9章で明らかにしていることですが、実はコリントの教会のエルサレムの教会に対する献金、まあ、まだ彼らはそれを完成はしてませんけれども、献金を用意していたその熱意がマケドニアの教会の人たちを励まして、そして彼らが恵みに応答するきっかけになったのだということを、まあ、実はパウロは9章で明らかにしているわけです。9章の2節をご覧ください。私たちはあなた方の熱意を知り、それについてあなた方のことをマケドニアの人々に誇って、アカヤでは昨年から準備が進められていると言ったのです。こうしてあなた方の熱心は多くの人を奮起させました。マケドニアの教会が本当に貧しさの中にあっても、ぜひエルサレムの教会を助けたいと立ち上がった、まあ、そのことをパウロは紹介しているわけですが、実はそもそもマケドニアの教会の人たちがそのような思いになったのは、コリントの教会の人たちがエルサレムを助けようとしてもう一生懸命献金を準備していた、その話をパウロから聞いたことがきっかけだったということです。まあ、とても不思議なことだなと思うんですね。でもまさに、でもこれが私たちクリスチャンの交わりの恵みではないでしょうか。まあ、交わり、コイノニアという言葉は、まあ、人間同士の交わりの関わりを本来表す言葉ですが、私たちクリスチャンの交わりというとき、それは特別な意味があります。それは私たち与えられた恵みであり、キリストにある神の恵みを通した交わりです。神様の恵みによって互いに使え合い、支え合っていくこと、そしてそれは生きて働いている神様の働き、ミニストリー、宣教に加わっていく、参加していくということです。神様の働きに参加していくということです。マケドニアの諸教会はまさにこの神様の働きに加わることを熱心に願ったということです。ですから彼らは 神様の御心に従って、まず自分自身を主に捧げました。まあ、自分自身をまず主に捧げることなしに、この神様の働きに加わることはできません。神様の働きに加わるということ、そこには与えるもの、受けるものという違いはありません。同じ神様の恵みを受けたものとして自分自身を捧げていく、どのような状況にあっても喜びがあふれ、そして惜しみなく施す富となってあふれていく、それが私たちの交わりであり、そしてマケドニアの諸教会が願ったことでした。マケドニアの教会が一生懸命捧げたとしても、おそらく金額だけを言えばコリントの教会が用意していたものよりも少なかったでしょう。しかしそれが意味があることではありません。パウロはマケドニアの教会の人たちが神様の恵みに対してどのように素晴らしい応答をしたか、そのことをここでパウロは語っているわけです。最後にマケドニアの教会がなぜこのように豊かに神様に応答できたのかということを確認して終わりたいと思います。第一に、マケドニアの人たちは神様の恵みがどういうものであるかということをよく理解していました。神様から与えられる恵みは豊かに流れ出ることによって、さらに豊かに流れ与えられるものです。それを自分でとどめていては、それ以上の恵みは受けることはできません。しかしそれが豊かに溢れ出る、流れ出ることによって、さらなる神様の恵みを受けることができる、この恵みの深さと意味をマケドニアの教会の人たちはよく理解していたということです。で、彼らは信仰によって神様のこの働き、教会を助けるという働きに加わることができました。もし自分の苦しさや貧しさだけを見ていたら、とてもじゃありませんが他の教会をの苦しんでいるからといってそれに目を留めることはできなかったと思います。 しかし彼らはイエス様を見上げていました。私たちのために貧しくなってくださったイエス様を見ていました。ですから彼らは惜しみなく施すことができたということです。第2は、彼らの中にはあふれるばかりの喜びがあったということです。教会の置かれていた状況や環境はとても厳しいものでした。試練、苦しみ、迫害、貧しさ、そんな環境に置かれているのにどうして喜べるのだろうか。しかも絞り出すようにかろうじて喜んでいたのではありません。顔だけ笑っていて心は泣いているとか、そんな状況ではないわけです。本当に喜んでいた、喜びがあふれていた。まあ、ここから私たちは、私たちクリスチャンにとっての喜びとは一体何なのかということをもう一度教えられる思いがします。イエス様によって救われて神様の恵みの中に生かされていることの、そのことの喜びを私たちはもう一度見出したいと思います。もう毎日いろんなことがあると、もうついついも私たちも不機嫌になったり、喜びを忘れてしまうわけですけれども、そんな時にもう一度私たちに与えられている喜びに目を留めたいと思います。そして教会にとっての喜びとは何であるのか、そのことをもう考えたいと思うんですね。この1年、この御言葉を私たちは心に留めて、支え合い使い合う交わりの恵みを味わう1年となることを願っています。お祈りしましょう。